今朝はマタイによる福音書9章9節から13節の御言葉に聞いてまいります。マタイが主イエスの弟子とされたということを記している箇所であります。マタイは徴税人でありました。徴税人の仕事はユダヤの人々からローマ帝国に納める税金を取り立てることでありました。徴税人たちは自分たちもユダヤ人でありましたが、それにもかかわらず当時ユダヤを支配し苦しめていたローマ帝国への税金を仲間の同国人のユダヤ人たちから取り立てておりました。それでユダヤ人から裏切り者、国を売り渡す者と呼ばれて忌み嫌われておりました。さらに徴税人の多くは税金の金額をごまかして余計に取り立てておりましたから、そのようにして私腹を肥やしておりましたから二重に嫌われておりました。そういうわけで徴税人はお金持ちではありましたが、その多くは裏切りと不正にまみれて罪に浸り切って生活をしていたわけです。マタイもそうした一人でありました。シュエスが彼と出会ってくださった時にマタイは収税所に座っておりました。彼の職場にいたわけです。つまり罪と不正にまみれたその現場に座っていたわけです。そのマタイにシュエスは私に従いなさいと声をかけられます。するとマタイは直ちにシュエスに従ったわけです。それは罪の現場を離れて従ったということであります。このあたりの福音書の書き方は極めてシンプルであり、素っ気ないほど簡潔であります。シュエスがマタイを呼ばれ、彼は立ち上がって従いました。そのことが記されているだけであります。しかしマタイの喜びはどれほどであったことでしょうか。罪の人生から離れ救い主の弟子とされた、自分をもう主イエスが見出してくださった、この喜びはいかに大きなものであったことでしょうか。そして実節に言われます。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。主イエスはマタイの家で食事をされました。これは祝宴であります。マタイは自分を救ってくださった主イエスに感謝をして主イエスを食卓に招いたわけです。そこには多くの人々が集まっておりました。マタイの仲間の徴税人たちも同席していました。そしてその食卓は一人の罪人が救われたことの喜びで満たされていたわけです。しかしその食卓を見たファリサイ派の人々は主イエスの弟子たちにこう言ったのです。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。今朝の聖書箇所は何を語り示しているのでしょうか。救われるべき罪人は徴税人マタイだけではない。マタイと共に食事をしていた徴税人や罪人たちだけではない。このファリサイ人たちにも罪がある。それは一人の罪人が救われたことを喜ぶことができない罪であります。一人の罪人を救う神の愛と憐れみを喜び、救われた罪人と共に神を褒めたたえることができない罪であります。実に彼らはこの罪から救われなければならなかった、自由にされなければならなかったわけです。彼らの罪はどこから来たのでしょうか。それは自分を正しいとする姿勢から来た。自分を正しいとし、その自分の計りで人を裁くところから来たのです。しかしよく考えたいのです。今彼らの罪と言いましたが、ファリサイ人たちのこうしたあり方は誰の心にもあるものであります。 ファリサイ人や律法学者たちはこの後もしばしば出てきますけれども、福音書において常に主イエスと対立をします。それで彼らは何か悪玉のようなイメージがあるかもしれません。しかし、もしそのように私たちが自分を善玉とし、ファリサイ人たちを悪玉として彼らを裁き、彼らにレッテルを貼るならば、私たちもまた自分を正しいとして他人を見下していることになるでありましょう。つまり、自分を正しいとする思いは全ての人間の中にあるものです。悪人が救われて正しい人に変えられていく、それは喜ばしいことであります。喜ばしい変化であります。神様はそのことを大いに喜ばれるのです。けれども、そのことをよく思わない心は誰の中にもあるのです。自分の子供がクラスの中のあまり良い子供と評価されない子供とも分け隔てなく遊んでいるのを見て、親たちがあんなことは付き合ってはいけないと諭したという話を聞いたことがありますけれども、そうしたことに身に覚えのない人はおそらく一人もないと思います。私自身にもそうした思いがあることを率直に認めなければなりません。そして、私は求道者の時に初めて13節の、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるという主イエスの御言葉を読んで、よくわからないと思いました。正しい人々こそが招かれるべきではないかと思ったからです。私はこの主イエスの御言葉につまずいたのだと思います。そのことを今もはっきり覚えています。12節、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく罪人である、病人である。喜びを喜びとして受け入れることができない、かえって妬みの思いを抱く、これは健やかな心ではありません。病んだ心であります。主イエスはファリサイ人たちに言われるのです。私は救い主である、人の魂を癒し救う医者である。あなた方は私が超善人や罪人たちと共にいることを非難するが、彼らは私の癒しを必要としているではないか。医者が病人に近づくことをしないなら商売にならないではないか。なぜ私が彼らと共にいてはいけないのか。翻ってあなた方は自分たちを健康だと思うか。この喜びの宴に水を差すあなた方の心も病んでいるのではないか。あなた方もまた病人であり、私の治療を必要としているのではないか。主イエスはさらに言われるのです。13節。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。これは旧約聖書のホセア書の6章6節の御言葉であります。ファリサイ人たちは旧約聖書をよく学び、その御言葉に精通しておりました。そのファリサイ人たちに主イエスは、あなた方はもう一度聖書を読み直しなさいと、学び直し、勉強し直して、出直してきなさいと言われるのです。なぜなら彼らは、神の言葉の上っ面だけを問題にして、御言葉に示された神の深い御心を理解していなかったからです。彼らは律法の細かい規定を慎重に守ることができる自分、旧約の宗教儀式を落ち度なく執り行うことができる自分、その自分の技が自分自身を救うと信じておりました。けれども、実は聖書はそのようには言わないのです。神様は規定や規則を守り行うことではなく、愛することをお求めになる。 強善人や罪人を裁き、彼らと交わること、一緒に食事をすることは、自分の身を汚すことになるからといって遠巻きにするのではなく、彼らを愛し進んで彼らと交わることをお求めになる。ここで主イエスはそのようになさっています。だから私たちもそうすべきであります。それが聖書の語ることであります。それが御言葉を行い、御言葉に従って生きるということであります。ファリサイ人たちはその最も大切なところを見落としていたわけです。人はおのおの自分で垣根を作って、なかなかそこから出ようとしません。私たちは自分を義人の座に据えて、その自分の正しさに固執して隣人を拒む、入れようとはしないのです。そこに私たちの、また全ての人間の生まれながらの不自由があるわけです。私が来たのは正しいものを招くためではなく、罪人を招くためである。これは招きの言葉です。主イエスはここでファリサイ人たちをも招いてくださっています。私たちをも招いていてくださいます。すべての人間を招いていてくださっています。私たちはどうしたらこの生まれながらの不自由から抜け出すことができるでしょうか。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣き、神を愛し隣人を愛し哀れむ健康な心を取り戻すことができるでしょうか。それは主イエスを仰ぐことによってです。主イエスの招きに応えることによってです。私たちは覚えておりたいのです。救いは私たち自身が何事かをなすことによって得られるのではありません。自分の正しさに立ち続ける限り、私たちは自分の垣根から出てくることができません。生まれながらに罪の不自由の中に身を置いているにもかかわらず、自分こそが正しいと信じてやまないその袋小路から出てくることはできません。人間における救いとは何か、主イエスにつながることであります。主イエスにつながることによって天の父につながることであります。そこで私たちは初めて解き放たれ、自由にされる。その自由と解放の恵みへと、この朝も主イエスは私たちを招いておられます。もう10年ほど前になると思いますが、中部中会の日曜学校の先生たちのための研修会が開かれて、山形にあるキリスト教独立学園高校、キリスト教信仰に基づく注目されすべき教育を実践しておられる学校でありますが、この学校の校長であられた安住力也先生がお話しくださったことがあります。その時安住先生は一つの印象深いエピソードを紹介してくださいました。一人の生徒と真っ向から向き合う、魂と魂とで向かい合う、そういう対話をなさった時のお話です。その出来事が起こる少し前、安住先生はルカによる福音書15章にあります夫と息子の例えを題材にして授業をされたのです。その時にレンブラントというオランダの画家が描いた夫と息子の帰郷という絵も用いられたのです。そのレンブラントの絵をもとにして授業をされた後に、一人の生徒が校長室を訪ねてきた。なぜかというと、彼はその夫と息子の例えに打ちのめされてしまったわけです。どういうことかと言いますと、 彼はそれまでの人生において何でも自分の力でなし、自分で努力をして道を切り開いていくのが人間の本当の生き方だと思って、その通りにやってきた。そして毎日がそれなりに充実していた。ところが最近、一日の終わりに疲れやむなしさを覚えるようになった。それは自分でも思いがけないことであった。どうしてこんなことにと思っているところに弟息子の物語を聞かされて、それを描いた絵を見せられて、いたたまれなくなってしまった。もう今までのように自分を支えていく自信がない。これからはどうしたらよいのか。このままでは自分で自分を終わらせるほかはない。そう思い詰めて、この生徒は安住先生のところに来たわけです。安住先生は彼の訴えが尋常ではないということを知らされ、居住まいを正され、何もかも突き果ててしまったときに、人間にはなおただ一つだけできることがある。それが何だかわかるのかと尋ねられた。この生徒はわかりませんと答えた。そこでレンブラントの絵をもう一度見せて、ボロボロになって父に抱かれているこの息子は何をしていると思うのか、そう尋ねた。すると彼は絵を見つめながら、父にすがっている、求めていると答えた。先生は目に見えない神にすがる、求めるというのはどういうことかと尋ねた。彼は分かりませんと答えた。夏美先生はなぜ分かろうとしないのかと尋ね、彼はしばらくの沈黙の後、つぶやくように祈っていると答えた。先生はそうだ、その通りだと答えた。彼の目から涙が止めどなく溢れて、彼は言った。やはりそこしかないのか。厳しいですね。安住先生、あなたもだから死なないでこれまで生きてこられたのですね。そう尋ねた。安住先生はその通りだ。私もこの道の他にないと信じて、それで生きてこられたと答えた。するとこの生徒は分かりました。この事実を受け入れます。そしてとりあえずは生きていきます。そう言って深々と礼をして部屋を出ていった。そういうお話をされたのです。私たちの神は独り子を賜り、十字架につけて死なせられるほどに私たちを愛してくださいました。この愛の神につながって、この愛の神のうちに生かされていくとき、初めて人間は生きていくことができるのです。聖書は示しているのは、私たちに示しているのはそのことです。私が来たのは正しい人を招くためではない、罪人を招くため。この御言葉によって主イエスは私たちをも招いて祈ります。祈ります。天の神様、マタイを見出してくださったように、私たちをも見出してくださり、ご自分につながるものとして生かしてくださり、また彼は生まれながらの罪から救い出すために十字架に死なれ、蘇られたことを覚え感謝をいたします。私たちにもあなたが開いてくださった、御子を通して開いてくださったこの道のほかに命と救いの道はありません。御手に導かれて、この道を歩み通すことができるよう、そして真理と命に至ることができるよう、私たちを支え、また導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。